一之助のそこが知りたい。
サンデーフリッカーズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますが、
はい、
今日はね、
うん、
お芝居だよ。
お芝居です。
お芝居でございますよ、はい、熱海五郎一座という名前をね、
ええ、
皆さんご存知でしょうか、
ええ、
まあそれは知ってると思いますけど、
はい、
東京のですね軽演劇、
うん、
ギャグ満載の上演する集団なんですがですね、メンバーがもう大御所ゲイタ社、
そうですよ、
ずらっと並んでおります、
うん、
軽省略でいきますと、
はい、
三宅裕司、渡辺正行、ラサール石、
うん、
小倉久弘、春風亭昇太、
うん、
東隆弘、もう聞きゃもうわこの人たちがっていうようなメンバーでございますけども、この人たちがですね、この度最新作、
うん、
6月21日金曜日から4月7日日曜日まで東京の池袋サンシャイン劇場で公演されるんですよ。
はい、今回はですね、うん、熱海五郎一座結成10周年記念公演ということで、うん、衝撃のミステリー、衝撃のショーは笑いです。
お、
はい、天使はなぜ村に行ったのか。
お、
しかもねゲストに浅野ゆう子さんを迎えての公演ということで、
ダブル浅野で有名な、
はい、
古いね
のゆう子さんのですね。
古す
はい、
ということでですね、今日お話を伺うのはまさかこんな大物が
なんと
こんな早い時間帯のネット局の少ないラジオに、
はい、
言わなくていい、
言わなくていい、
ラジオに出てくれるのか。
生電話で
ラサール石井さんと電話がつながってます。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。ありがとうございます。
どうもすいません、浅野さんじゃなくてごめんなさい。
とんでもないですよ。
ありがとうございます。テンション合わせていただいてありがとうございます。
本当すいません、
とんでもございません。
朝早くからもう、
はい、
いやもう起きてあの家の大掃除をしてる。
大掃除
大掃除を、
大掃除、
父の日なのに、
はい、今日はですね、じゃあ熱海五郎一座、
はい、
ちょっとお話を伺いたいんですが、はい、
どうぞどうぞ、
まあ、知らない人もひょっとしたらいるかもしれませんので、
はい、
この熱海五郎というこの名前の由来からまず教えていただけますか。
これはそもそも最初はですね、伊藤四郎一座、伊藤四郎さんがどうしても一座をちょっとやってみたいということで、で集められたメンバーで伊藤四郎一座を立ち上げたんですが、伊藤さんがまあお出にならない時があるということで、伊藤さんがお出になるまでの間は伊藤の隣で熱海、四郎の代わりに五郎ということで、
ちょっとずつずらしたということですね。
だからよくあのお客さんで熱海五郎という人は出てなかったんですけどっていうことからがよく言われ
て熱海五郎で架空の人なわけですね。
そうです、そうです。で最近はもうあの伊藤さんが出るときは、伊藤四郎一座、熱海五郎一座合同公演ということになってるんですけ
ど
メンバーは同じなんですけどね。
伊豆半島に偏ったような、
そうでございます。
このお芝居ですね、もうあの我々の話し家の仲も結構見に行ってる人多くてですね、
あ、結構来ていただいてますね。
そうなんですよ、はい、前回の公演では落語界の話で、
そうですね、
渡辺さん、東さん、小倉さん、三宅さん、まあ、翔太師匠もやったんですかね、これね。
いや、これはですね、わざと翔太さんだけ、落語のことを全く知らない刑事っていう役をやった。
そういうポジションにわざとして、
で最後の最後全員で堀之内をリレーでやるという、
うん、
これは緊張しました。
石井さんの落語はやったことあったんですか。
ここ何年かですね、まあ、私の周りや、あの例えばあの赤信号、コント赤信号の小宮君とかですね、うちのリーダーも、まあ、あの落研出身な、周りやってる人が多いんで、まあ、翔太さんもやってますけど、
もちろん
やっていただかないと、
まあ、年に何回か落語をやる機会があるんですよ、はい、それで翔太さんに教えてもらったりもしました。
なるほど、
それは皆さんも上手ですよ、
まあ、やっぱり三宅さんがピカイチお上手ですけどね。
ああ、そうですか、はい、やっぱり明大の知見ですからね、三宅さんね、これでも楽屋もなんか楽しいらしいですね。すごい
楽屋はですね、とにかく全員同じ部屋なんです。伊藤さんがいらしても同じ部屋にするんです。
そうなんですね。
でそこでもう和気あいあい、その中で、まあ、あの10年前はかなり若手だったんですけど、
はい、
アズマックスももう10年経ってあんまり若手感がなくなってきたんですよ。で全体にあの楽屋にカレー臭が漂うようになってきました。で、まあ、あのもう春風亭昇太師匠、もうあの落語芸術協会理事ですけど、
理事です、
我が楽屋ではお茶組ということですね。
ああ、そうなんですか。
あのお茶入れるのは慣れてますからね、
話ですけど、お茶がね、静岡出身でお茶うまいの持ってくるんですよ。でお茶入れるのがうまいんで、 アズマックスにお茶とか言われてうるせえバカ野郎とか言ってますけど、
楽しそうですね。
楽しそうですね。
そんなの和気あいあいとした感じです。
ちょっと楽屋を見てみたいです
ね。はい、ねえ、最近はちょっと終わったらビール一杯飲むってことになってですね、翔太さんがいそいそあのキュウリのビール漬けとかをですね、朝から仕込んだりとかですね、俺がつまみ持ってきたりとかいろいろそんなこともしております。
遊んでるだけなら聞こえるんですけど
あ、そういう意味ではね、翔太さんと二人で昔はね、プラモデルを楽屋で作ったこともあります。
もはやもう楽屋以上になってます
よ、三宅さんに。あのセメダイン臭いってめっちゃ怒られました。
嫌なダメ出しですね
セメダイン臭い、なかなかないですね。
ちょっとお芝居のこと聞かれ
ます。三宅臭いじゃって、楽屋が臭いというね
今回は作品名が、はい、天使はなぜ村に行ったのかっていう、ね、
そういうことですね。
これどんなストーリーなんですか今。
まあ、あのこれ天使といえばもうその役は浅野さんしかいないわけでね、まあ、あのこれ過疎の村でですね、まあ、これ言っちゃっていいかいいと思うんですけど、出演者は全員年寄りなんですよ。僕らがみんな老人を演じて、そこに、まあ、浅野さん扮する、民族学者のですね、美人がいらっしゃって、いろいろ騒動が巻き起こるという、そういうことでございます。
ミステリー、衝撃のミステリー。
ミステリーですかね。
まあまあミステリー、まあまあちょっとした、ちょこっと謎はあるんですけど、まあまあ、まあミステリーってほどのミステリーじゃない
じゃないんですか。
あんまり固まってないってことじゃないですよね。
いやいや、そんなことない
です。そうですね。
あの実はですね、結構10日前にもすでにほとんど完全に出来上がって。
おお、すごい。
もうすでに投資も何回もやっております。
そうですか。
あとはもう微調整、ちょっと長いとこ削ったり、より面白くしたりという作業でございます。
やっぱりあのやってる最中に変わってたりするんですか。
やってる最中はもうどんどん変わります。みんなも、まあ、特にうちのリーダー渡辺がアドリブをいろいろ言えるので、で大体あの三宅さんに却下されてますけど
ダメだとそれは。
で、あの三宅さんが毎回あの台本を書き直していらして、それが書き直せばなるほどめっちゃ面白くなっていくというですね。
またあの浅野ゆう子さんは初めてですよね、参加されるのは。
もう本当最初はえらい戸惑っておられまして、まあ、しかもその映像の作り方と舞台の作り方も違いますし、特に軽演劇というのは、まあ、いろいろ違うじゃないですか。だけどなんか途中から吹っ切れたのか、今はすごい面白いです。
そう、でもあのテレビで私拝見したんですけど、ご本人がもう出たいと熱望されて。
そうなんですよ、ね、あのなんかバラエティで三宅さんと一緒になられた時に、楽屋をコンコンとノックして、浅野さんが言った私熱海五郎一座出たいんですけどという直訴というか
直談判で、
はい、それでもう2つ返事で決まったという。
女優さんもあの毎回変わっていくんですよね。
今まで真矢美希さん、戸田恵子さん、水野美紀さんとか、水野久美さんとか、あ、違うな、
違うの、
マキさん、
水野真紀さん、
水野久美さんでたらマタンゴになっちゃいます。
水野いっぱいいますからね、水野真紀さんですね。
はい、それなどが皆さん、もうそうそうたるメンバーが出ていただきます。
やっぱりあの女優さんそれぞれ魅力的なところあると思いますけども、
はい、
人によってあのみんなの雰囲気も変わってきますか。こう楽屋というかメンバーの独身の方もいますからね、あのメガネかけてる方
ね。あのメガネかけた独身の方、今回浅野さんにね、かわいいかわいい言われて、
あら、
もう翔太さんが動くだけで笑っちゃうなんて言われて、持って帰りたいなんて言われて
冷静に考えてもどっちも50過ぎてるっていう感
じいやいや、そういうことなんですが、
結構ミドルエイジなもの同士なんですけど、
浅野子さん最初翔太さんのこと30過ぎだと思ってて
そうですか、
すごい上から喋ってたんですけどまさかの50過ぎということでびっくりしてました、
弟子が3人もいるとは思えない、
理事とは思えない、
理事とは思えない、
いろんな人をですね、くんづけしてですね、ひろすけくんとかね、であの客席のお客さんに先輩呼び捨てしてどうすんだってよく言われても、同期だったり後輩だったりするんですけど、
面白いです
ね。なんか若手感がまだ抜けない
抜けませんだね。今回の見どころをちょっと一つ挙げるとすればどちらになりますかね。
そうですね、今回いろいろとまあ面白いことはいつものようにあるんですが、最後の最後にですね、まあ、言っちゃっていいのかな、ロックミュージカルが、かなり、長きにわたり繰り広げ、かなり本格的なダンスあり、歌あり、当たり前ですけど、でもちろん浅野さんもお歌いになります。
はい、皆さんおじいさんの役でロックミュージカル
すごいですね。
まあそこはね、うん、いろいろアンケージングして若返ったっていう。
おおお、そこまで言っちゃって
大丈夫ですか、そこ言っちゃって。大丈夫ですか、生放送。
いや、出て1番ぐらい、そうだな、最初の10分ぐらい年寄りっぽくやってるんですけど、
短いですね。
そこからもう すぐ普通に戻ってますんで。いや、ずっと年寄りっぽくやってると、間が悪くなるんですよ。テンポが出ないんで、
間の問題で変えるということで、
はいはいはいはい、皆さんお含みを聞いただいて、
これね、人気の公演ですから、前売りチケットはほぼ完売ということですが、はい、当日券が若干出るそうです、
はい、当日は出ます。それと、はい、平日の昼にはまだ若干余裕がございます。
なるほど、
どうですか。
はい、
じゃあ改めて
ので、
はい、紹介させていただきましょう、
はい、
熱海五郎一座結成10周年記念公演、衝撃のミステリーじゃないかもしれないロックミュージカルな部分もあるという。天使はなぜ村に行ったのかはですね、6月21日今度の金曜日からですね、7月7日日曜日まで東京池袋のサンシャイン劇場で公演となります。さらに大阪での公演も決まってるんですよね、はいはい、7月13日土曜日、14日日曜日、森の宮ピロティホールです。開演時間、公演時間など詳しくはホームページなどでご確認ください。
お願いします。
じゃあ、楽しみにしてます。私も伺えれば伺
い、私も伺えれば
と思っておりますので、
はいはい、また懲りずによかったら
ぜひよろしければ
あいつでも出ますよ。
ありがとうございます。
軽はずみにそういうことを言うと本当 に急に電話したりしますんで、
はい、あ、大丈夫ですよ。いや、たまにはスタジオにも呼んでください。
ぜひ
電話だけじゃなくて、
お待ちしております
。ありがとうございます、はいはい、
どうもありがとうございました。はい、本日は熱海五郎一座ラサール石井さんに話を伺いました。楽しみにしておりますので ありがとうございました。
衝撃のなんとか楽しみですね、うん、それではここで一曲、生き物係のニューシングル笑顔。